株式会社板垣の板垣時生会長、そして正直社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お二人は義理の親子と伺っております。会長、
はい、長女の相手で、まあ、いろいろ縁があって結局うちに入ったという経過です。
正直社長の第一印象とかって覚えてますか？初めて会った時のこと。
私に似ていい男だなと思ってます。
確かにそれは間違いないです。はい、まあ、正直社長ラガーマンということで、はい、早稲田大学でラグビー一色だったと、
は
い、
あもう昔の話ですけど、はい、
やっぱりその時にこう身についたものがビジネスにも役立っていたりするんでしょうかね。
あそれは大いにあると思いますね。私の原体験的なもので、特にラグビーはあの大人数でするスポーツなので、今の会社の運営にもあの非常に関連性があるかなと思ってます。
さて板垣は再来年には創業100周年を迎える老舗ですけれど、伊勢崎市で板垣時計店として創業、2代目の時生会長が眼鏡に舵を切りチェーン展開を進めてきたと伺っております。会長、
はいはい、私の親父が東京で時計の修行をして10年ぐらい経って伊勢崎に帰ってきて開業したわけです。で、私もそういうことで板垣時生っていうんで時計の王様にするというふうな意味合いがあったようですけれども、結果的には眼鏡に変更になったんですけれども、
20代で会長は家業も継いだそうですね。
はい、私は高卒でして18歳で卒業をして、で、東京に修行に行ったわけです。私はあの高校卒業した時にはもう時計の修理ができたんです、で生意気といえば生意気なんですけど、もうちょっと商売そのものを勉強したいと思って行ったんですけども、朝から晩まで時計の修理だったんです。それで、これじゃあうちにいた方が帰っていいんじゃないかなと思って帰ってきて、でもう一度再挑戦で、営業だとか企画だとかっていうような商売ができるところを探してたんですけども、そのうち親父ががんになっちゃいまして2、3年寝たり起きたりで、結果的には22歳の時にうちを継ぐようになっちゃったわけですね。でお袋と2人でやってたわけです。
当時の、まあ、様子としてはいかがでしたか？どんな感じでした？
まあ、普通の時計屋さんというのは、時計を修理をしながら待ってて、買いに来た人に買っていただくというのが普通だったんですね。でちょっと話は飛びますけど、アメリカに行く機会がありまして、でアメリカ行って視察で見たら、時計が使い捨てのような時計で、スーパーの店頭にビニールに入って時計が売ってて、それをお客さんが自分で取ってきてこれくださいというような時代になってたんですね。
うわ、日本はやっぱり高級なイメージだったけれども、アメリカではもうスーパーで売られていたと。
手軽、それまでは時計というのは貴重品でして、ガラスのケースにしまって売っていたんですけども、そのうちにまたコーツなんていう時計が出てきまして、狂わなくなっちゃったんですね。で時計というのは修理をしながら商売をするというのが普通だったんですけども、それが修理がなくなっちゃうと、むしろ時計屋さんというのは非常に入りにくい硬い商売だったんですよね。でこれじゃあブティックのような明るい販売中心の会社店にはかなわないなと思ってずっとやってたんです。で医療業界なんかを見ると、パリコレなんて言って、今年はこの色、黒、白、黄色、ズボンの長さはこれだけ、太さはこれだけみたいな流行をメーカーの方で作ってしまって、今でもそうなんですけど、ほとんど汚れもしない、破れもしない服がなんだか流行が違うと着られなくなっちゃうっていうような。
わかります。
状態になって それが非常に羨ましくて、で時計もそうならないかなと思って、時計着替えてみませんかっていうのをやって、
はい、
でメーカーにもいろいろそういう宣伝をしてくださいってお願いをしたんですけど、 なかなか当時はやっぱり時間がよく合うとか、壊れないとかっていうファッションのとこまでいかなかったんですね。それで仕方なくやってたんですけども、メガネの方がそういう意味ではファッションと機能ということで訴えられるかなって思って、メガネにだんだん転向していったんです。時計も売れたんです。実際には北関東でも1万ぐらい売ったんですけど、やはり差別化がないんですね。そういう意味で言うと、メガネの方がファッションとか機能とかセンスだとか、そういうものが洋服のようになっていくんじゃないかなと思って、今度はメガネ着替えてみませんかというふうになってきたわけです。
もうその当時にメガネをファッションとして捉えていらっしゃったわけですね。
そうですね、なかなかあの時代はそうでもなかったんですけど、まあできるだけそういう販路を広げようということで、やってきたんですよね。
正直社長、すごい先見の明ですよね。いや
本当にそうです ね。個人のお店が本当にね、1店舗小さいお店だったのが、ここまでの規模になっていく過程は、はい、あの本当に歴史も感じますし、すごいなと思いますね。
さあ、そして会長、その後チェーン展開を始められたと聞いておりますが、
はい、
これはどうしてチェーン展開をされようと思ったんでしょう、しようと思ったんでしょう。
いろいろあるんですけども、伊勢崎で時計店としては後発の方だったんですね。でとてもとても一番店にはかなわないなと思って、そんなことを思ってる矢先にランチェスターの法則なんていうことを聞きまして、
ランチェスターの法則、
面と数で戦えばいくらか勝てるかなというふうなことで、小さくても日本一いい店を作って各地に出店をしていけばなんとかなるかなというのが最初の出発です。
そして84年に支店第1号を富岡市に出店されたそうですけど、これ富岡市というのは何かあったんですか、思いが。
それも特に分かんなかったんですけど、メーカーさんなんかに聞いてみたら、はい、やっぱり、数が少ない、あ、私の意向のようなことをやってる店が一番少ないんじゃないかなと、まあ、あんなこと言うと怒られちゃうんですけど、まあ、そこでじゃあそこへ行ってみようと。それと地元近いと元々が知れてますので、あまり相手にされないんですよね。
ああ、そうなんですね。
私があの売り込みに行っても、いやうちはあそこだからというんで完全に断られちゃうんです。
例えばこう伊勢崎市とか、その近く近辺の市町村だと、ああそうですか。で
そんなわけで知らないところに行けば、いいものさえ持っていけばなんとかなるんじゃないかなということで、あえて少し遠い富岡に行ったわけです。
事業拡大をこうどんどんこう進めていかれましたけれども、成功のポイントっていうのは会長どこだったと思いますか。
まあいろいろあるとは思いますけど、やってやってやりにくく、成功するまでやる、いや途中でやめれば失敗だけど、成功するまでやれば成功者になれるんじゃないかなということで、まあやってやってやりにくくっていうことが一番の問題ですかね。
でも会長、それはね、いいことばかりではなく幾多のこう困難もあったと思いますが、そういう時に諦めずにやれたのはどうしてですか。
やっぱり大きな目標があったんですね。
どういう目標でしょう。
日本一になりたいぐらいのことは最初思ったんです。とてもとてもそんな一店舗のちっちゃな得意屋のせがれが日本一なんてとんでもない話なんですけども、気持ちだけはあったんですね。で何とかしよう何とかしようということで、いろいろ勉強をし始めて、
やはりこう大きな夢を持つって本当に大切なことですね。
そうですね、全ての行動は目標から、目標が全ての行動を起こすということで、目標がないと行動は起きないんですね。
正直社長、今の会長のお話を聞いていかがですか？
いや、もう本当に勉強になりますし、相当な努力だったんだろうなと思って、尊敬しております。
まあ、このようにして時男会長が基礎を作った板垣を正直社長が2002年に引き継ぎました。その辺のお話もこの後に伺っていきたいと思います。さて、その前に1曲お届けしましょう。時男会長のリクエストです。会長、コーラスをやってらっしゃると。
まあ、始めたばっかりなんですけど、2、3年経ちますかね。
そうですか。
石崎に男性コーラス合唱団っていうのがあるんですけど、もう皆さん2、30年やってるらしいんですよね。
ベテランさん、
大ベテランばっかりなんですけど、そこへ入れてもらいまして、年は私が一番上なんです。
お兄さんですか。
一番古い新人なんですよ。それの時に今の歌が、いい歌だなと思ってお願いしたわけです。
それではお届けしましょう。ゆずで栄光の架け橋。